今日は清水武史レポーターが調布観光振興課にお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。武史くん。
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男清水武史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、もうすでに市役所の3階の中の方に入っておりまして、この後ですね、産業振興課さんにお邪魔する予定でございます。
はい、
はい、真由美さん、今日外なんですけれども、うん、ニュースの方では最高気温が18度ぐらいっていうふうに予想でおっしゃってたと思うんですけれども、
うん、
今ですね、手持ちの温度計を見ましたらね、21.2 度で、なかなかね、もう本当立春という言葉がよく似合うようなあったかい日になってまして、少しですね、さっき出た時には風が吹いてるんですけれども、冷たい風ではなくて、もうなんか本当に春なんじゃないかっていうような風でございます。
そうですか。
で、はい、で空は快晴で、ちょっとここまで来ると少しなんていうんですか、花粉症、
そうですね、
あれがね心配になってきて。
そうですね、
真由美さんは花粉症大丈夫だったんでしたっけ。
今のところ大丈夫なんです。
そうですか、はい。で、今日はですね、このまま、本当にね、中にいるもんでですね、ちょっとなんか、いつもより微妙に人々声っぽくなってるんですけれども、はい。本当に市役所で、さっき僕がこちらに入らせていただいたとき、12時台だったんですけれども、その時は皆さんお昼休みだから少し照明が降りてたんですけれども、1時になったらチャイムが鳴って一斉に、お仕事されてる皆さんのデスクワークの周辺も電気が突き出して、午後が始まったんだなっていうような雰囲気の、はい。
そうですね。
はい、ではですね、ここから、行きたいと思います。
はい、
今日はですね、今、先月の1月11日から、開催されている、デカ盛りウォークラリーと大原チャレンジ2018についてお伺いしていきます。
はい、
このデカ盛りウォークラリーはですね、一番最初に始まったのが、2013年。ここからですね、4回までは毎年開催されていたんですけれども、はい、1回これがですね、2016年までやって一旦ちょっとお休みになってまして、
はい、
一方のですね、大原チャレンジの方は、2015年からこっちは毎年続いていたんですけれども、
はい、
デカ盛りウォークラリーの方はですね、なんでこのタイミングで2018として復活したかというとですね、消費活性化と、あとですね、ラグビーワールドカップが2019年にあるじゃないですか。あと2020年に東京オリンピック・パラリンピックが、このね、スポーツの祭典が近づいているということで、食欲旺盛な競技者の方々を応援するということが目的なんだそうです。
なるほど。スポーツが関係してたんですね。
そうなんです。スポーツといえば真由美さんなんですけれども、あんまりこのデカ盛りのイメージは真由美さんには全くないんですけれども、はい、じゃあちょっとこのままお伺いしていきたいと思います。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お名前よろしいですか。
産業振興課の吉野と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉野さん、早速なんですけれども、本題に入る前に、この産業振興課さんって普段どういった活動されていらっしゃるか、ちょっと端的にご説明。
産業振興課はですね、市内のですね、地域経済の活性化を目的として、商業の側面と、あと観光のですね、側面の両輪でですね、経済の活性化を担っていると。で、深大寺をはじめとする観光資源をですね、いかに来会社に誘致したりですね、そういった、あと夏の以前やっていた花火等もですね、いろいろと観光フェスティバル含めて、いろんな業務をになっております。
はい、ちょっと話取れるんですけども、今日外あったかいじゃないですか。はい、吉野さんたちのそのジャンパーってさ、これ普段この時期着ておかなきゃいけないの？
いや、これは違いますね。これは観光協会の花火の方で作ったものなんですけど、今日はですね、一段とあったかいと感じております。はい。
あったかくなるとまた何ですか、シャツとかそれだけで過ごす。
そうですね、シャツですね。はい。
ありがとうございます。さて、こちらデカ盛りウォークラリーと、あと大原チャレンジについてなんですけれども、ちょっと復活した経緯みたいなものは少し僕の方から先ほど説明させていただいたんですけれども、改めてこの、大原チャレンジ、これ大原はどういった経緯で始まったんですか。
大原に関してはですね、デカ盛りを始めて ですね、まあ、スピンオフ企画という形で、辛いものが世の中で流行っているということもあって、調布で試しにですね、5店舗からあのデカ盛りと同時にスタートしたんですけども、はい、予想以上の反響で、これが独立の企画としてどんどん大きくなっていたという経緯ですね、はい、
あの、まあ、デカ盛りもそうなんですけれども、あの今年はあのYouTube の方でちょっとなんか動画が上がってるそうなんですけど、こちらについてもよろしいか。
はい。今回初めてですね、デカ盛り大蔵りとですね、大辛チャレンジ同時の企画でやってるんですけども、大食い界のですね、タレント2人をですね、イメージキャラクターとして、1人がですね、大食いニュースターと言われている如月さくらさんという方と、大食いレジェンドの三宅智子さんの2人がですね、今 YouTube で広報活動してますので、観光協会として初めて YouTube のツールを使いまして、さまざまな媒体にですね、広告できればということで、起用させていただいてます。はい。
僕はあの観光課さんのホームページで一回拝見したんですけども、はい、それ以外にも動画って上がっているんですか？
あ、今ですね、あの観光協会の方にホームページに上がってて、で今順次各お店を取っていて、これから多分順次アップされるような、はい、形となってます。
あのちなみに牛尾さんもどっかのお店ってのはもう回ってるんですか？
そうですね、私もデカ盛りだとあのカフェキッチン向井だとかですね、あとですね、すいません、どう忘れちゃう、つつじが丘にあるハンバーガーやってる福助さんですね、あと中華料理の水八泉さん等ですね、回ってますけども、すごい、まあ、もちろんちょっと僕一人で食べれないので、あのシェアという形で、職員で行っています。
これはあのシェアもできるんですか？複数で。
はい、あの複数人もですね、もちろんあの全ての店舗で可能ですね。ただあの店舗によってはプラス金額がかかる場合がありますので、一度リーフレットを読んでいただいてから行っていただければと思います。
ちなみにですね、あの今日このナイクの向こうのスタジオにあの赤羽さんという女性の方がいるんですけれども、結構女性はこれがいいんじゃないかなというようなものとかありますか？
女性はですね、まずデカ盛りの方では、まあ、実はスイーツが、はい、1個ありまして、デカ盛りスイーツマウンテンということで、柴崎にあるアルモニさんですね、シフォンケーキとかワッフルの関係がありますのと、あと大辛の方は基本的に女性の方の量は一人前なので、あの結構行かれる方が多いので、まあ、全て大辛の方はおすすめになっていますけど。
大辛は吉野さん挑戦されました
か？大辛ですね、今ですね、行ったのがですね、キリン飯店さんっていうところに行ったんですけども、もうちょっと僕はですね、辛すぎてですね、あの、まあ、なんとか完食しましたけども、ぜひあの辛いの好きな方であれば、間違いなく満足できるかなって、はい、思います。
このお店って、あの、職員の皆さんが探してるんですか、それともなんか違う公募みたいな形で。
基本的にはですね、司法で、公募の募集をして、過去に参加した店舗だったりですね、いくつかあのいろんな方からの推薦があるところはちょっと直接お声掛けをしていただしたりとかですね、基本的には公募で、はい、集めてます。
でこのシリーズなんですけれども、あの今年これあのモバイルスタンプラリーということで、アプリからも受けるあの使えるということなんです。これ今年からの試み。
はい、今年からですね、リーフレット、はい、今まで紙媒体だけだったんですけども、182チャンネルというですねアプリをですね、インストールしていただいて、
まあ、無事で182、
はい、182ですね。で、そこからあのアプリでスタンプラリーができるというような仕組みがありますので、リーフレットがなくてもあのスマホが1個あれば、急遽参加が可能という、はい、形になっております。
182チャンネルのアプリをダウンロードして、この一番上にダウンロードするとトップページに出てきて、これをクリックして、で店舗で回るとあのそこのお店がなんかしてくれる。
そうですね、あの QR コード、正確に言うと QR コードを読み取るとスタンプが押されるという仕組みになっております。はい、
これスタンプ集めるとなんか景品が出るということなんですけれども、こちら景品はどんなものが。
はい、まずですね、大辛とデカ盛りすべての20店舗制覇しますと、これまでシークレットなんですけど、ラグビーの、まあ、今年ラグビーのワールドカップあるということで、レプリカユニフォーム とですね、あと先ほど申しましたあのタレント2人のですね、直筆サインですね、がもらえたりですね、またあのデカ盛りだけ制覇するとイオンシネマの無料鑑賞券がもらえたりとか、あのいろいろさまざまなあのものを用意していてですね、
ぜひぜひ、はい、毎年というわけですけれども、あの、まあ、今まで大からが何年、デカ盛りが何年でやってきたと思うんですけれども、結構皆さん制覇されるもんです。
そうですね、あの制覇されます。あの今回ですね、景品が抽選になってるので、まあ、先着の場合だと過去やったことあるんですけど、すぐ来るんですけども、まあ、抽選なのであのこれからどしどし来るような形になると思います。
あと観光課さんから、もう一個。町ゼミのお知らせがあるんです。これちょっと最後に、
はい、また違う企画なんですけども、2月の15日からですね、柴崎、辻ヶ丘、千川地域で、町ゼミという事業があるんですけども、あの何かと言いますと、お店の方がですね、無料でその店舗で、その分野のコツとか、専門的な知識をですね、教えてくれるというようなあの個展に、行ってみてちょっといろいろ教えてもらってっていうようなあのそういうイベントですね、はい、
こちらが、2月の15日から3月15日で、フライヤーなどが、今市役所はじめ、
そうですね、産業振興課にありますので、ぜひぜひもしこちら来る機会が、あと、まあ、ネット上でももちろんアップする予定です。
では改めて、第5回デカ盛りウォークラリー in 調布と第5回大からチャレンジの、ご案内です。2019年1月11日現在も開催されているんですけども、3月11日月曜日まで開催しています。大からも、大盛りも、どっちもデカ盛りも、どっちも10店舗ほど参加されてまして、まあ、全て、制覇されるともちろん景品もございますし、3店舗から、参加賞までもらえるそうですので、ぜひとも皆さんチャレンジしてみてください。まゆみさん、
はい、
まゆみさんにあの全くもってあの激辛とか大辛のイメージがないんですけれども、 もうあのちなみに去年ちょうど1年ぐらい前にあの前のレポーターの向井さんが、
うん、
あのちょうど、全く同じ向井さんという名前のところから、うん、大辛のご案内をしてたんですけれども、その時にまあなんかレベルがあって一番辛くない辛い位置っていうのがあったらしいんですけれども、それぐらいならまゆみさん挑戦できるかもっておっしゃってましたけれど、
そうですね、それなら大丈夫かもしれません、はい、辛いものは好きなんですけど、あんまり激辛だと口の中燃えちゃって味が分かんなくなっちゃって、はい、死ぬって感じになっちゃうので、でも1ぐらいだったらね、はいはい、味わって美味しく食べられそう。
まあ、あのデカ盛りの方もですね、あのシェアできるそうなんで、
それはいいですね、
なんか女子会とかで、うん、そうなんです、あのいやちょっと写真とか動画見るとですね、これ鍋なんじゃないかって思うようなものもたまにあるんですけれども、
ありますね、
あのぜひ 何かの機会、何かの機会じゃない、11時まで、3月11時までですので、うん、はい、女子会でも何でも試していただければと思います。はい、というわけで今日はですね、調布市役所産業振興課から吉野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、吉野さんありがとうございました。でも去年、シェアして吉野さんも食べてたっておっしゃってたので、それはいいなと思いました。なんか楽しいじゃないですか、お友達とね、誘い合っていって、スタンプもらってっていうのもね、じゃあ次これ行こうか、とかね、そういう仲間もできそうですね。ぜひ皆さん、ご参加されてみてはいかがでしょうか。まだまだ時間はありますよ。3月11日までです。さて明日は岡本レポーターが調布銀座商栄会雪まつりのレポートをしてくれます。